てっぺいの
健康レシピ、
えいやてっぺてっぺん、はい、さあというわけでですね、はい、よっちゃんが帰ってきました。
はい、生きて帰ってきました。
はい、
ありがとうございます。
おめでとうございます。
皆さんご心配かけました。
はい、
はい、
でこの健康レシピ、まあ、いつもよっちゃんの健康レシピっていう名前でやってるんですけど、まあ、ずっとよっちゃんが入院中は私てっぺいが正規の食材セットを作って、はい、そして、まあ、文雄君と2人でいろいろ喋ってたんですけど、はい、まあ、今回から、まあ、よっちゃんが一応あの長期入院から帰ってきたということなんで、うん、まあ、ちょくちょくよっちゃんにも出てもらって、ただちょっとまだね完全じゃないですよ、回復してないんで、まあ、しばらくは、
ね、まね、
はい、ちょっとまだ、はい、
薬で、
そうなんですよね、しんどそうなんで、まあ、しばらくは私てっぺいが、はい、まあ、過去作った料理とかをですね、またちょっとアレンジとかしつつですね、まあ、あの皆さんが楽しめるような料理作りをしていきたいと思いますんで、
私もちょっとね、レシピ作っております。
そうなんですよね、はいはい、またそれでよっちゃんができないときは僕がやったりとかいろいろしますんで、今後とも健康レシピよろしくお願いします。で今日はですね、まあ、タイトルにもある通りフライパンで焼き芋ということで、うん、はい、まあ、今の季節ね、これからさつまいもがだんだん美味しくなるという季節なんで、まあ、皆さんに、ね、できるだけ手軽に、まあ、簡単に美味しい焼き芋を食べてほしいなということで、今回フライパンで作ってみました、
うん、はい、
はい、でちなみに、ね、テフロンフライパン、まあ、フッ素樹脂加工のフライパンですね、うんうんうん、あとはですね、鉄フライパン、
うん、
まあ、鉄鍋鉄フライパン、
はいはい、
この2種類で作りましたので、うん、今日は今目の前に、ね、その2つ作った、はい、焼き芋並んでおりますので、はい、まあ、ちょっと味の違いとか、
はい、
まあ、レシピもねおいおいご紹介していきます、
はい、
じゃあよっちゃん早速ですが、あの今これ2つ並んでるんですけど、うんうん、こっちがですねこれね、だいたい周り見たら分かるんですよ、あんま焦げてないでしょ、
焦げてない、
はい、焦げてない方、うん、これがねフッ素樹脂加工で作った、うん、まあ、正確に言うと蒸し焼き、
蒸し焼き
芋ですね、はい、蒸し焼き芋、はい、でこっちのちょっと焦げてる方あるんですけど、うん、これはですね鉄鍋鉄フライパンで作った、まあ、これは正真正銘、まあ、焼き芋と言ってもいいと思いますけど、
そうです
ね、はい、まあ、そうなんで、じゃあどうしましょうか、よっちゃんどっちからさっき食べてみます、
だから、蒸し焼きの方、
蒸し焼きの方ね、はい、じゃあ僕もちょっといただきたいと思います、
フッ素樹脂加工の方、
ね、そうですね、はい、あの一応ね食べやすいようにちょっと輪切りにしてあるんで、
喉、はい、詰まったら嫌やからちょっと、
そうですね、小さいやつをじゃあ僕はあのでっかいやつ、はい、いただきます、じゃあ今日は2人で食べます、
はい、皮ごと食べます、
うん、これねちょっと1時間ぐらい経って、
うん、
まあ、うん、ほのかにこの温度が感じられる、
うん、
あ、うん、まあまあ
おいしい、
まあ美味しいですね、
うん、
うん、なるほど、今回はですね茨城県産の紅あずま芋を使いまして、
うん、
なんとね
紅の
3個で、
はい、
3個で3本で215円っていうね、まあ、税抜きなんですけど、とても安かったです。
なるほど。
うんうん、なるほどね。
もっと安なるよ。
これからね。
うん、
ああ、こんな味か。
今ね、まだあのこれ保存しといて
よ。どうですか味は？味は
美味しいよ、ホクホクで。うん、なると金時風やね。
うん、
ホクホク芋やね。
そうですね。
うん、
うん、なるほどね。まあこれがだから、まあ、蒸し焼き芋、
ね。うん、でこれね、ちょっとまあ、写真で撮ったら分かるんですが、真ん中がわりかしちょっとこう。ホクホク で、
うん、
でその皮に近い周りが、
うん、
濡れてる感じ、
うん、
でやっぱりあの、ね、水を入れて、
うん、
で蒸し焼きにしたという感じが出てますね。あ、
なるほどね、この断面で大体分かるんですね、
断面でね、
どうやって作ったかっていうのは、はいはいはい、じゃあ、まあ、とりあえずこれがフッ素樹脂加工で作った蒸し焼き芋ですね、
うん、
まあ、ゆで焼き芋蒸し焼き芋ちょっといろいろ、まあ、ゆでではないですね、
うん、
蒸してる、蒸しですね、
うん、
はい、じゃあちょっとこっちのちょっと今よっちゃんまだ食べてるんで、僕がねこの鉄フライパンで作った、
うんうんうん、
まあ、こっちは本当ほぼ正真正銘焼き芋、
焼き
芋ですね、
焦げてるね、
皮が焦げてますね、はい、じゃあこれちょっといただきます、これはね、うん、出来上がってからまだ20分ぐらいしか経ってないんで、
うん、
まあ、だいぶあったかいです。ああ、なるほど、こんな、あ、うん、こっちはこっちで美味しいんですけど、やっぱりちょっと最初のやつよりも、
うん、
なんていうか少しパサパサっとした感じが、
うん、なるほど、ホクホクやな、
うん、そうですね、
美味しいわ、あ、焦げた分だけ、
うん、
私はこれが美味しいですね。
ああ、そうですか。
焦げて美味しいよね。
あ、本当にこれやったらなんか焼き芋って言っても本当わからないですよね、うん、フライパンで作ったっていうのは、
皮ごと食べる、
はい、なるほどね、
うん、
はいはい、あの今ちょっと今日いないんですけど、ふみおくんは、
うん、
まあ、僕これ一回試作してるんですけど、
うんうん、
その時はふみおくんは焼きの方が好きだと言ってまして、
うんうん、
僕は蒸し焼きの方が美味しかったと思って、
うん、
よっちゃんも蒸し焼きが美味しいと思ったんですけど、
うんうん、
実はあの試作した時と今回の本番ではあのお芋さんがちょっと違うんですよね、はい、同じ茨城県産のさつまいもなんですけど、
うん、
試作の時はね、紅優香っていうね、
うん、
お芋さんを使って、で今回の本番はですね紅あずま 紅は一緒なんですけど、うん、優香と東が違うんで、うんうん、まあ、あのそれぞれちょっと違うお芋さん使ったんで、まあ、結果がちょっと変わったんかなというような感じがしてるんですけど、ね、
うん、優香の方がなんというか、あれですわ、ペチャ芋でした。
あ、そうです、なんか僕はね、うん、あの優香の方が好きでした ね、
はい、
あのなんとなくそんな感じ、うん、まあまあ、あの
好みはね、
紅あずまも美味しいんですけど、うん、まあ、僕的には優香の方が好きだったかな。でこれた今日はないんですけど、例えばこれバターと一緒に食べたりとか、ね、うん、あとは、まあ、塩とかってどうなんだろうね。
塩入れたら美味しい。
塩焼き芋って美味しいかな、
うん、余計に甘く感じる、
うん、ああ、なるほど、なんやね。うん、なんで、まあ、これから本当に安く、多分美味しくなると、どんどんなると思うんで、
う
ん、まあ、あの、茨城県産もあるし、あの、淡路島産とかもね、うん、ありますし、まあ、いろんなところの、
う
ん、
のせもあるよ。
そうですね。あの、さつまいもあるんで、まあ、試してほしいなと思うんですけど、うん、まあ、とにかくね、僕は、やっぱり簡単にできたんで、うん、ぜひ皆さんやってほしいなと、ラジオのお聞きの皆さんもちょっと試してほしいなと思っておりますんで、うん、じゃあ、ちょっと、ここで、あの、レシピ、
はい、
作り方ね、材料とかを紹介させていただきます。はい、まず材料はですね、さつまいもでございまして、まあ、茨城県産の紅あずまを今回使いまして、うん、まあ、3本入りで税抜き215円というね、まあ、非常にリーズナブルなお芋さんでございまして、うん、まあ、今回あのなんですか、別に何人前とか特に設定してないんで、フッ素樹脂加工のフライパンで1本、
うん、
で鉄フライパンで1本ということでね、うん、まあ、2本のさつまいも使いました。
わり、うん、はい、かし細身やったね。
そうですね、
細身やった。ただあの、うん、時間が短くて済むんですが、
そうですね、細い方が多分これフライパンで合ってると思いますね、うんうんう
ん、今日はちょっとね、はい、太かったね。
あ、そうそう、ほあのほそう、あのよっちゃんが言ってるのは本番の時はちょっと太くて、
そう
で横練習の時はちょっと細身やったんで、細かったね、細い方が多分熱が通りがいいと思うんでね、そうそうそう、まあ、皆さんは細いのでやってほしいなと思います、うんうん、でここからが面白いんですけど、キッチンペーパー、
うん、
これをさつまいも1本につきキッチンペーパー3枚使います、うん、はい、ということで今回まあ2本使いましたんで、キッチンペーパーは 3×2 で6枚ということになっております、
うん、
これすごいキッチンペーパー大事なんでね、皆さんぜひ用意してください。であとは霧吹き、
うん、
これ水をねキッチンペーパーにシャシャシャと振りかける霧吹き、まあ、なかったら普通にあの手で水ペアってかけてもいいと思います、うん、そしてアルミホイル、これは1枚だけ用意してください、うん、そして蒸し水ですね、うん、まあ、これ適量です、うん、そして、まあフライパン2種ですね、テフロン、フッ素樹脂加工と、あとは鉄フライパン、うん、であとはあの、さつまいもの、ね、熱の通り具合を確認するための、まあ、串、何でもいいです、うん、細長い串を用意してください、うん、刺してね、大体抵抗で、はい、あ熱通ってるかなっていうのを、ね、確認しますんで、
それと蓋、
そうですね、うん、あそう、これ忘れてましたね、フライパンは必ず蓋できるフライパンに、う
ん、これが大事ですね、
してほしいと思います、はい、蓋なかったらね、これ多分できないと思います、
どうしてやるやろ、
そうですね、まあまあ、もしかしたらあるかもしれないですが、まあ、今回僕らは蓋を使いました、う
ん、
はい、まあ、
透明な蓋ね、
そうですね、まあ、というようなあの、はい、材料を用意しました、
うん、
じゃあ早速ですが作り方なんですけど、救急車が来ましたね、まあ、これはほっときましょうか。で、ね、まあ、一応今回、ね、2つのフライパンで作ったということなんで、あのフッ素樹脂加工のちょいちょい少し締めてきてくれるかな、ごめんごめんごめん、
動きます、
まあね、あの救急隊員の皆さんお疲れさんですが、ちょっと収録してるときはね、まあ、できるだけ鳴らさないでほしいかなと思いましたけど、まあ、そんなことは関係ございません、はい、ありがとう。じゃあまずはですね、フッ素樹脂加工のフライパン、ちょっとさっきからテフロンテフロンって言ってるんですけど、テフロンは商標なんでね、フッ素樹脂加工というふうに言いたいと思います。もうこれ多分どこのお家でもあると思うんですけど、このねフッ素樹脂加工のフライパンで作るときはですね、蒸し焼き芋になります。じゃあ早速作り方参りましょうか、うん、まずはですね、さつまいもの泥とか砂をですね水洗いで落としまして、そして先ほど用意しましたキッチンペーパー、さつまいも1本につき3枚使うと申し上げましたけど、これをですね1枚ずつさつまいも包みます、キッチンペーパーで、
うん、
で1枚で包んだら霧吹きで水をかけて湿らして、うんうんうん、でまたもう1枚、
もう丁寧やな、
そうですね、包んだら、はい、霧吹きで水で湿らせて、で最後の3枚目も包んだら霧吹きで水を湿らせるということで、これ実はですね、まあ、去年やりましたトースター焼き芋、これと同じ作り方なんですよね、
う
ん、はい、で当時は、まあ、あのパンを焼くね、あのトースターで作ったんですけど、うん、今回は、まあ、トースターないようちもあるかなということで、うん、フライパンで作ってみました、うん、はい、ってな感じでですね、キッチンペーパー3枚でさつまいもを包みまして、そして水で濡らしました、
うん、
まあ、これね、水で濡らす感じはね、そんなにめちゃめちゃべちゃべちゃにしないでもいいと思います。この後、蒸し焼きしますんでね、そんなに濡らさないでもいいかなという感じがしますね。
うん、
はい、ってな感じで、そして次はですね、ここが面白いんですけど、その霧吹きで濡らした、まあ、お芋さんと、キッチンペーパーですね、今度はですね、アルミホイル。 アルミホイルで包みます、うんうん、はい、アルミホイルでまあ全体がちゃんと包むぐらいのアルミホイルを出してですね、まあ、両手でこうキャキャキャって感じでこう包みまして、で左右の閉じ口はちゃんとしっかりと閉じてください。
はい、
はい、これでも下準備は終了でございます。ではですね、
丁寧に巻いてたな。
丁寧ですねこれね、そんなにギュッてやらんでもいいんですけど、
まあ、両ギュッとやってたね、
ギュッてやってましたから、うん、まあ、できたらね、あの隙間をこう減らした方がいいかなという感じはしましたね。はい、ではですね、フッ素樹脂加工のフライパンに水が、まあ今回僕ね、あの動画晩飯チャンネルの動画の方ではね50から 100ml って言ってるんですけど、何回もね注水しないとダメやったんで、150からまあ、200ぐらいは、まあ、はい、200ぐらいは入れた方がいいかなと、うん、もちろんその使うフッ素樹脂加工のフライパンの大きさにもよるんですけど、ね、まあ、はい、一般的なフライパンやったら、まあ、さつまいも1本で、まあ、200ml か 150ml ぐらい多分水は入れた方がいいかなっていう感じはいたしました、うん、で水を入れたフライパンに先ほどの用意しておいたお芋さんを置きまして、まあ、真ん中ぐらいに置いた方がいいと思うんですけど、はい、そして蓋をしっかりといたしまして、うん、まあ、火にかけます、うん、で火力はね、あの、あんまり強い火でやらん方がいいんで、ね、まあ、最初ちょっと中火ぐらいにしておいて、ちょちゃん黙っといてね、はい、で、それで沸騰したら、まあ弱火にして、だから、まあ最初中火、で、沸騰したら弱火みたいな感じでですね、うん、まあ、で、終始、ここからは弱火でですね、うん、あのコトコトコトコトこう焼いてほしいなと思います。で、焼き方なんですけど、僕が今回やったのは、片面15分、
うん。
で、15分したらまたひっくり返して、うん、もう片面を、15分と、うん、でその中で何回か差し水しました。
そうやな、
はい、ただ、うん、さっき言いましたけどちょっと水の設定量が少なすぎたんで、うんうんうん、まあ、200ぐらい入れとったらそこまで何回も差し水する必要はないかなと、うん、でね、差し水多いとね蓋を開けないとダメじゃないですか、うん、そしたら中のねやっぱりその圧力とか温度が下がるんで、
あ、なるほどね、
そのやっぱりこう、うん、同じ温度低温でじっくりこう焼いていくことによって、うん、さつまいもの甘みをこう引き出すっていうね、うん、多分そういう、まあ、この利点があるはずなんで、うん、まあ、あんまり蓋開けん方がいいから、うん、
ね、
だから水はまあちょっと多めでもいいかなと思いました。はい、
はい、
はい、
今回は浅かったもんね。
浅かったですね、フライパンも浅かったですし、まあ、水も少なかったですしね、はい、で、まあ、片面15分で、うん、もう片面15分で、で、まあ、終わりましたらですね、うん、先ほど申し上げましたその串ですね、
うん、
串で、ね、表面をですね、はい、上から、まあ、できるだけ太い部分がいいと思うんですけど、一番そのさつまいもの中でも分厚い部分ね、うん、そこを竹串で刺しまして、まあ、抵抗がなければ完成ということなんですけど、うん、今回はねその30分では加熱完了しなかったんで、もうあとプラス10分の計40分ですね、40分蓋をして、まあ、その弱火で加熱した、でそれでまあこういう今陽ちゃんも食べましたけど、そんな感じの、まあ、フライパンの蒸し焼き芋が完成したと。
で竹串ってね、
はい、
あのなんか刺したら水がシューッと入っていくんちゃうから心配するけど、そうでもなかったね、う
ん、あんまり入らないですね、
だから 2,3 ミリのあれ直径、ね、
うん、まあ、そこまでだから
そこまで、ね、
厳密になんかね、
う
ん、
そうそうそう、心配する必要はない、考えない
で、だからほんまにあの僕もなんかいろいろ言ってますけど、
ね、
はい、めちゃくちゃ適当に作れます、
うん、
そうそうそう、まあ、ただちょっと時間がかかるんで、うん、まあ、コンロの
あんまり開け閉め、
そうそう、一口は占領するし、そう開け閉めもあんまりしない方がいいかなという感じはしましたね、うんうん、はい、
ただちょっと忘れてて、ま、お水が
そうそう何回かね忘れましたね、だからまあできるだけちょっと水はあのちょこちょこ入れるんじゃなくて、まあ一気に150とか200とか入れた方が僕はいいかなと思います。はい、まあてな感じで、まあフッ素樹脂加工のフライパンでの蒸し焼き芋の作り方で、今度ですね、あの鉄フライパンでの作り方なんですけど、これもっと簡単なんですよね、フッ素樹脂加工の作り方よりもっと簡単で、まああの最初は一緒なんですよね、あのさつまいも、あのまあ1本を水で洗って、で先ほどと同じようにキッチンペーパーで包んで切り拭きをするんですけど、うん、ただね、あのフッ素樹脂加工の方は蒸し焼きにしたんですけど、うん、鉄フライパンは本当に純粋に焼くんで、
うん、
結構ね、焦げるんですよ、
あ
キッチンペーパーが、
はいはい、
だからフッ素樹脂加工の方よりも多めに僕は切り拭きで水を振りかけました、
うん、
もうそれこそなんか水の中につけてもいいかなぐらいのもうべっちょべちょに切り拭きで水振りかけました、
ね、はい、
はいはい、でまあ、そんな感じで、キッチンペーパー濡らしまして、で先ほどはここでアルミホイルで包んだんですけど、今回アルミホイルなしです、
すごいよね、
なしです。でこれなんでかっていうと、うん、鉄鍋はねフッ素樹脂加工と違ってそこまであの気にすることないんですよね、フッ素樹脂加工で一回実は僕はあのなんだろう、水を入れずにね、
うん、
注水せずにやったらですね、やっぱりちょっとあの焦げめっちゃ焦げついたんで、はい、フッ素樹脂加工の方は あのラップで包んで、で水を入れて、まあ、蒸し焼きにしないとダメなんですけど、鉄鍋の方はそれする必要がないんで、もうラップも、ま、あラップも巻かへんし、アルミホイルのラップも巻かないですし、
なん
か ラップっていうんか、アルミホイルか、アルミホイルですね、はいはい、アルミホイルも巻かないし、まあ、水も注がないです、はい、ってな感じで、さつまいも用意できましたんで、まあ、先ほどと同じ感じですね。使うフライパンは鉄鍋なんですけど、まあ、鉄鍋を中火から弱火、まあ、もうこれは最初から弱火の方がいいかもしれないんですけど、弱火にかけて、で真ん中にさつまいも置いて、で水は入れずに、で蓋をして、で片面15分でもう片面15分ってな感じ でちゃんと竹串刺して抵抗がなければそれで完成と、うんうんね、いうことなんですけど、今回もやっぱり15分15分ではできなくてプラス5分しましたんで、まあ、計35分ですね。
芋が分厚かったからな。
そうですね、あの試作の時よりも結構分厚い、うん、太い芋やったんで時間がかかってしまいました、うんうんうん、まあどっちにしろですね、フッ素樹脂加工の方も鉄鍋の方も低温でじっくり焼いたら、うん、さつまいもの甘みが、ね、はい、出てくるかなと、そうそ
う、じっくり、
はい、思いましたんで、うんうん、まあ、ぜひ皆さんそれを参考にですね、はい、お家で作ってほしいなと、うんうん、思っております。
いいね、これ、はい、はい、
でね、まあ、今回、まあ、僕と、まあ、今回調理僕が担当したんですけど、なんでフライパンで作ろうかと思ったら、まあ、昨年ね、よっちゃんがトースター焼き芋っていう、まあ、これあの YouTube の方でもやってますし、このラジオの方でもやってるんですけど、それを結構好評やったんですよ。特に YouTube の方が ね、
ねえすごい
ね、2万回ぐらい、1年前で2万回ぐらい、
ね、ありがたいですね、
はい、見られてて、はい、で僕はまあちょっとこれさつまいもやりたいなってずっと思ってたんですけど、ただその中でね、1人の視聴者さんがこういう質問されてたんですよね、
うん、
キッチンペーパーじゃなくてティッシュでやったら燃えますかっていうね。で、まあ、それもよっちゃんにももちろん見てもらいましたし、コメントも出したんですけど、僕そっから実は今回のフライパンでの焼き芋が生まれたんですよ ね、うん、ね、はい、で結論としてはティッシュペーパーはあんまりやらん方がいいかなと
思うんですけどね、うん、ちょっともう難しい世界ですわ、ね、ペーパーの世界は。
そうなんですよ、はい、まあ、もちろんその食用ではないですしね、そうそうそうそう、キッチンペーパーはあくまでも料理で使うために開発されて、うん、販売されてるんで、そうそうそう、ティッシュペーパーはまあ鼻かんだりとかね、うん、まあ、いろんな用途でその食料品に使っていいかっていうのが、まあ、よっちゃんも僕も分からなかったんで、だから本当は僕ね、本当はティッシュペーパーでやりたかったんですよ、
ね、
今回の料理ね、
なんか何が入ってるか分かれへんしな、
そうそうそうそう、う
ん、なんで純粋な、なんかいろいろものすごいね、
書いてましたね、
書いてあったね、
パルプがどうたらとか、
新しいパルプで、
そうそうそうそう、
であれ何やろうね、水なんかさらしてなかった
ら、
ね、
ティッシュペーパーの裏になんかいろいろ書いてて、でどれを使っていいかなっていうのが分からなかったから、まあ、だから今回もキッチンペーパー使ったし、まあ、これからもおそらくよっちゃんと僕はキッチンペーパーでこの焼き芋やると
思います。やっぱり料理は料理用の
そうですね
ペーパーを使わない、ね、トイレットペーパーでもちょっと分からんな、うん、
まあ、できるかもしれないんですけどね、はい、あとはまあ新聞紙とかっていう手もあるかなと思いましたけど、
う
ん、けど別に新聞紙も食用ではないですしね、
ないけど昔からな、
うん、まあ、けどそれでもやっぱり安全を考えたら
最近のさ新聞紙ちょっと、
うん、いやもうね僕ら、うん、まあ、
ナイロン入って
ちょっとはっきりしたこと言えないんで、はい、まあ、とりあえずその視聴者さんにも言いたいのはキッチンペーパーでやった方が安全ですよということですね、
うんうん、
はい、まあ、てな感じで、フライパンで焼き芋だったんですけど、うん、まあ、また今後もね、ちょっと僕が考えてるのがこれでなんかようちゃん一回これねさつまいもペーストっていうのを作ったんですけど、またなんかね、さつまいも、はい、さつまいもを基軸にしたね、なんか楽しい料理できへんかなとか考えてますし、でこれからあれよっちゃんまた柿のシーズンじゃないですか、
はい、
でね、また干し柿をちょっと考えてるんですけど、
やってください、
はい、まあ、今回はまだこれ僕実はやってないんですけど、はい、以前はねベランダで、まあ、大体2週間ぐらい干して干し柿作ったんですけど、ちょっとベランダね、やっぱ洗濯物干してたりとか、まあ、いろいろちょっと使いにくい、ね、そう、うん、部分があるんで、うん、なんか室内でね、
うん、
干し柿できないかなとか、
はい、
なんかそんなことも思っておりますんで、またよっちゃんご協力よろしく、そしてリスナーさんはちょっと期待していてほしいなと、はい、はい、思っております。まあそんなところですかね、焼き芋は、はい、なんかよっちゃん他にありますか。
そうやね、ちょっと、紅あずまっていうね、
はい、
芋は、
はい、
紅はるかのおじいさんかおばあさんです、
うん、ああそうなんですか。
改良されて、
はい、
紅あずまを、
はい、
と なんとか1号とか2号とかね、よう分からんけど、それと掛け合わせて、
はい、
子供ができて、
はい、
その子供、子供から、なんか、そうごめん細かいこともネットで全部書いてある、
うん、
まあ、ほんで紅はるか、だから今はもう紅はるかが、
うん、
まあじゃあねトップですよね、あの
そうそう、このジュクッとした甘い系のね、うん、あれ美味しいですよね、
うん、だけど、まあ、紅はるかっていうのは、うん、あのねっとり系やから、うん、そのねっとり系が嫌いな人は、はい、今回のものの方があのちょっとナルト金時風いうか
紅あずま
今回使いましたけど、ナルト金時とか
僕らが試作の時に使ったね、
そうそうそう、
この紅優香っていうのも、うんうん、あのこれも美味しかったですけど、
そうやね、
はい、
だからあの好みによって違うんですけども、あのまあすごい最近はね、まあ、紅はるかもうちょっとしたら出てきますけども、
なんかね、やっぱ僕が今回をすごい大事にしたのは、まあ、誰でも簡単にできるっていうのをコンセプトにしたんで、だからもちろん大体フッ素自家のフライパン皆さん持ってるし、で、まあ、蓋も多分あるやろうなと、うん、であとはあの、まあ、もちろん高いねさつまいも買ったらそれは美味しいのできるの分かってるんですけど、やっぱりそれもねハードル高いし、まあ、自分もそんなにお金もないんで、それだったらこの本当これ普通のスーパーで近所のスーパーで安売りしてたやつなんですよね、
うんうん、
そこでも欲しいんで、まあ、欲しいんじゃないんですけどね、でその中で、まあ、あの袋いくつかあったんで、まあ、今回の焼き芋に適してるちょっと細めでちょっと長いちょっと長いやつをねいろいろ選んできたっていうのがあるんで、
これ多分ね今の時期はね、
はい、
適化したやつやね、
ああ
のいいものを育てるために細いものをちょっと抜いて、
はい、ああだからまあこんだけ
逆にこれの方が今いい、
そうそうそう、だからこんだけ小さいとか ねまあいろいろあるんかなと思
って、本当はもうちょっと置いといてくれた方がありがたいんだけど、
うん、そうですね、
値段ね、はい、やっぱり商売人さんっていろいろあるから、
そうそう、まあ、だから僕らもね今後その、まあ、柿も含めてこれからやっぱ秋のシーズンじゃないですか、うんうん、食欲の秋なんでね、どうにかしてこう美味しいレシピを皆さんに紹介したいなと思ってますんで、またよっちゃんもまたあのレシピ開発いろいろ協力というか、
は
い、
ま
あ、
今できてますよ、
もともとねよっちゃんのこれコーナーなんでね、
はい、
なんで、はい、あ僕のね
鉄平用にちゃんとねレシピがね、でももう一回これ試作せなあかんねんけど、まあ、
ちょっとそれ見てください、まあ、言わないですけどね、はいはい、ああなるほどね、はいはい、これと、うん、はいはいはい、ああこれいいですねこれね、うん、
これ僕できると
両方とも僕の好きなやつなんでね、はいはい、じゃあまたこれもね、あの今後あのてっぺの健康レシピで、ね、紹介できると思いますし、はい、あと皆さんよかったら YouTube の晩飯チャンネルもご覧いただきたいと思います。今回のフライパンで焼き芋をですね、テフロン編とフソチガコ編とあとは鉄フライパン編ね、それぞれ別々動画で公開しますんで、
鉄フライパンね、
鉄フライパンね
捨てる人多いんですけどね、もうこんなん錆び取るし、
そうです、
あかんよ、
ダメですね、うんうん、見た目もかっこいいし、
手入れだけちゃんとしたら錆びるし、
そうそうそうですね、
ただうん、もう 重いから嫌われてるんです
よ、ね、重いで手入れしにくい、
う
ん、
そう
そして焦げ付きやすいっていうね、うん、けどフライパンで焼き芋はできますよ、うん、ということですね、はい、じゃあ皆さんまた今後とも、はい、JOBBB そして、健康レシピよろしくお願いします。またよっちゃんもあの、ね、健康になってまたあのメインを務めれるように頑張ってください。
まあしばらく、
はい、はい、あと今日文雄君もなんかあの出ないっつってね、どっか行ってますんで、
はいはい、
またあの
静かです、
本編の方に出てくれてると思いますんで、はい、じゃあ次回のレシピでさよならです。あと次のコーナーもぜひ聞いてください、はい。